あなたの生きるのチェアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は加藤久美子と申しまして、東京在住56歳、普段は親子関係再構築の専門家として活動させていただいております。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテーター、プラス虐待サバイバーとして、私と息子が経験したあらゆる理不尽さを研究してきたことを踏まえ、たった一人のクライアントさんや生徒さんに笑顔になっていただいております。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、この連れ去り、親権制度、母子分離、発達障害、問題行動、上下関係の意識、人権等々、世の中の理不尽さに対する思いや子どもブランディングという子育てやしつけに代わる新しい考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいと思っております。本日のテーマは発達障害です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。この世界に幸せが溢れ出すよ。
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、ありがとうございます。本日は初めてのリモート収録を行っています。お聞きづらい点もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。本編の前にまずいただいたコメントをご紹介していきますね。加藤さん、緊張してましたね。ふみひこです。ありがとうございます。私のラジオにいただいたコメント第1号です。1回目の放送を聞いてくださった方はお分かりいただけてると思いますが、めっちゃ緊張していました。しかも泣きすぎだったので気をつけます。ふみひこさんは福岡県で福祉関係、とりわけ、障害児支援に関わるお仕事をされており、職法障害の、分野にも携わっておられる方です。この番組内でも職法障害についても取り上げていく予定です。クラブハウスでいつもの私の、ルームに来てくださりお世話になっております。また次回もいただいたコメントをご紹介していきますね。はい、それでは、本編に入りたいと思います。発達障害について、うちの息子も発達障害で、診断名は ADHD 注意欠陥多動症ですが、発達障害について誤解されている方も多いので、その真実を知っていただきますね。定義のあたりは一律に、厚生労働省で出しているものを使っていきます。1、発達障害とは。発達障害は 生まれつき見られる脳の働き方の違いにより、幼児のうちから行動面や情緒面に特徴がある状態です。そのため、養育者が育児の悩みを抱えたり、子どもが生きづらさを感じたりすることもあります。発達障害があっても、本人や家族、周囲の人が特性に応じた日常生活や学校、職場での過ごし方を工夫することで、持っている力を生かしやすくなったり、日常生活の困難を軽減させたりすることができます。2. 先天性の障害であり、後天性の発達障害はありません。それは発達障害の症状に似たその方の特性です。発達障害には自閉スペクトラム症、注意欠陥多動症、ADHD ですね。それから学習障害、チック症、喫音などが含まれます。これらは生まれつき脳の働きに違いがあるという点が共通しています。同じ障害名でも、特性の現れ方が違ったり、いくつかの発達障害を併せ持ったりすることもあります。3. 誤解による弊害。この発達障害の定義と、後天性の発達障害はないということをきちんと認識することで、誤解が少なくなります。定型の方々が様々な憶測だけで対応されている姿を拝見していて、ごめんなさい、悲しくなることがあります。この誤解が虐待につながる可能性もあることを知っていただきたい。虐待とは、その人の特性、思いや世界観を無視する対応のことです。同じ診断名でも一人一人違う本人のニーズを受け取らずに、自分のイメージや思いだけで一律に対応するのは本当に怖いことなんです。このことは回を変えたところでじっくりお話しますね。ありがとうございます。前半は発達障害とは何かと誤解による弊害についてお伝えさせていただきました。この辺でパンクされている方もいらっしゃるかなと思いますが、後半で私がこのことをお伝えする理由もお話ししたいので、ぜひ最後まで聞いて理解を深めてくださいね。で、ここでお時間を少しいただきまして、私の大好きな歌を入れていきたいと思います。今日はね、夢の種の30期の同期であるちぴぴさん、中四国沖縄チャンネル毎週木曜朝6時から30分放送、花歌ちぴぴのメインパーソナリティでいらっしゃる広島スタジオのちぴぴさんが、私の娘に対する思いを歌にしてくださいました。ちぴぴさんはシンガーソングライターで、ご自身の思いや世界観を歌で表現されていらっしゃる広島の素敵なママさんです。その世界観をお楽しみください。ファーストステップ for 久美子&桃代。それではお聞きください。 いろんな思い出の中で心に残っているものをぎゅっと歌詞にして、ちぴぴさんの世界観で作り上げてくださいました。ありがとうございました。中四国沖縄チャンネル、毎週木曜朝6時から放送、花歌ちぴぴ。皆さんもぜひ直接その世界観に触れてみてくださいね。これからも毎月第1週目にまた心に残る歌をお送りしていきます。お楽しみに。ありがとうございます。前半は発達障害とは何かと誤解による弊害についてでした。それではこれから私がこのことをお伝えする理由をお話ししていきますね。1、息子が乗り越えてきたこと。 ADHD を抱える息子は今年28歳になりますが、その息子が乗り越えてきたことをまずお話ししますね。平成5年生まれ、その特性は生まれたての頃から見られました。生後0ヶ月、仰向けで寝ているだけのこの時期、頭を動かして後頭部に大きなハゲを作りました。生後約6ヶ月頃、それまで寝てばかりの子だと思ってたのに、まるでここは僕の場所と言わんばかりに、私の膝に座ってきて、まさに陣取っているというような姿がありました。そこからの動きは、定型の姉に比べても本当に激しいものでした。生後約1年半、歩き出すのは姉と同じ1歳頃でしたが、その動きが何とも速くて、必死で追いかけて、やっとの思いで捕まえてました。保育園時代、毎日園から脱走、お友達に噛みつき、ちょっかい、人と同じことができないことで、フルタイムの仕事から、私がお迎えに行くと、職員室に毎回呼ばれ、親としての資質を毎回問われ、私は頭を下げる毎日でした。小学1年、2年、脱走が続き、問題行動が多いと指摘されていました。小1の頃、両親の離婚、姉を相手方に連れ去られる、実父の離婚後のストーカー行為により2回転校しました。小学3年4年、3度目の転校、学校での誤解によるいじめ多発、バイキン扱い、お友達のゲームを勝手に借りて壊して隠すと、学校側からの相変わらずの無理解、再婚時には、 父のなった人から息子に暴力があり改善されなかったので即離婚しました。4年生になった時には ADHD との診断を受け、でも特別支援級には入れることはありませんでした。担任からクラス全体へのカミングアウトと理解を促す配慮をいただきました。小学5年、6年、理解してくれる子が一人二人と現れましたが、中学入学を機に東京町田市に転居。中学1年、いじめ多発のため、学校には行ったり行かなかったり、後半は行けず、母の病のために児相を介して一時保護所に入所しました。中学2年から高校1年の夏休み、児童養護施設入所。お子さんは障害には見えないので障害ではありません。と毎回言われ続けて、定型のお子さんと同じ対応をされたということです。叱責の数が多く、自己肯定感がなくなりました。脱走3度目、あざや傷だらけ、自傷を発見して、母が施設内で、虐待で訴えたが敗訴しました。高校1年の2学期3学期は、学校からの相変わらずの無理解、出席日数不足のため通信制高校に転校しました。サポート校に入り理解を得て不登校のまま卒業。ずっと母とのバトルを繰り返します。そして高校卒業から20歳。家庭内暴力暴言リストカット。暴れて、家中を壊すと、警察を呼び話をしてもらい、リストカットをするたびに救急車を呼び、病院で縫ってもらう。その繰り返しでした。ここから母からのカウンセリングを受けるようになります。21歳から25歳、現在の多摩市に転居。暴力暴言リストカットがなくなっています、この頃には。25歳で、俺は今安心安全な場所に住んでいるんだな。もうあいつらはここにいないんだよな。やった！突然私に向かってそう言いました。そして、引きこもりを卒業。26歳から現在、相変わらず好きなゲームや動画を見ながら母の授業を手伝いつつ、毎日のご飯作りや後片付け、洗濯などを担当し、母の健康も気遣い、言葉のキャッチボールを楽しめるような穏やかな生活を得ています。クラブハウスで母と共に、親子問題研究室というクラブを作り、そこから毎日一緒に配信しています。2、改めまして発達障害とは、障害があるなしに関わらず、子どものアイデンティティが確立されるまでの間に不適切な環境に置かれると、認知の歪みが生じて、それがやがて生きづらさとなり、周囲には問題行動とも取れるような行動、言葉が出てきます。特性に思いや世界観、そして認知の歪みによる生きづらさ、ここを理解していただけると嬉しいです。無理解の放置は虐待です。虐待とは、先ほども申し上げましたように、その人の特性、思いや世界観を無視する対応のことを言います。無理解のまま、定型発達の子どもと同じように叱責している場合、その数に注目してください。一日の中で同じことで叱る場合、定型発達の子どもに対する叱責の数と、障害を持つ子どもに対する叱責の数、どちらがどのように多いと思いますか？できないことの多い、障害を持つ子どもの方が確実にかなり多いですよね。そうするとどうなるか、自分でも気づかぬまま 自己肯定感がだだ下がりします。これを回復させるためにどれだけの取り組みや苦労が必要だと思われますか？それにより引き起こされた認知の歪みから生きづらさを抱えたまま様々な環境に置かれ、経験を積み重ねる中で心臓さが増していき、人によっては自殺を選択する、人によっては精神疾患から障害者手帳を取得し生活保護を受けながら寝たきりとなり、やはり無理解の中で悶々とただ生きるという作業を繰り返す、そういう人のなんと多いことか。人の人生の中で病気や怪我で寝たきりとなった期間を除いた期間を健康寿命と呼ばれています。体の健康寿命もあれば心の健康寿命もあります。私は障害があるなしに関わらず、人がその特性と思いや世界観を大事にし合えるようになった時に本当の世界平和が訪れるんだと親子関係再構築の専門家として思っています。そしてその私の立場から、この生きづらい世界に生きる人たちがご自身の幸せを確実に手に入れて、心からの笑顔をご自身の特性として生きる世界に変えていけるようにお手伝いをさせていただいております。特性と思いや世界観は誰にも否定非難する権利などどこにもないんですよね。最後に、世の中の理不尽さに翻弄されて自信を失い不安と迷いの中に生きておられる方々にたった一つ提案をさせてください。これは心理学のお話ですが、課題の分離というものがあります。あなたの特性と思いや世界観を否定非難されていると感じるならば、それはあなたに問題があるからではありません。否定非難したい、支配したい気持ち、これは相手方の処理すべき問題です。そのまま受け入れる義務は全くありません。だから絶対に受け入れてはいけません。あなたはあなたの本当の思いのまま自信を持って生きて大丈夫です。もう一度言いますね。あなたはあなたの本当の思いのまま自信を持って生きて大丈夫です。今すぐありのままのご自身にイエスと伝えてください。私の心からのお願いです。それではエンディングに入りますね。ありがとうございます。加藤久美子ひとりしゃべりの第1回目、発達障害についてからの虐待についてお聞きくださいまして、心より感謝申し上げます。ご意見ご感想など夢の種の私のページからコメントしていただけますとすごく喜びます。お願いします。ここでお知らせがあります。私が自分の親から受けた殴る蹴るの身体的暴力や呪いの言葉による、心理的虐待が20年30年続いたことで、私は認知の歪みが生じ、それがやがて生きづらさとなり、長い間うつ病で3年間に寝たきりになったということがあります。昨年初夏にうつ病から抜け、秋には服薬も卒業しました。このように普通のしつけと言われてきたことが今は虐待と定義されており、その子の人生をも狂わせてしまうことがあります。それは日本人のベースとなる意識の中にその種が植えられているからです。最近クラブハウスでコン一生さん、 という方に、初めてお会いしました。戦争体験の語り部の方々が戦争の悲惨さと平和の大切さを語ってこられましたね。当事者として声を上げることで本当の人の幸せって何だろうって問いかけてこられました。この被害体験について、自分の被害体験について、声を上げていいんだ、上げていくべきで、それが70年も変わっていない子どもの人権が大切にされていない法律について、法改正もしくは新法制定を目標にしていくことで子どもの福祉の充実につながるというお話を聞きました。そのコーンさんが毎年子ども虐待防止策イベントというものを毎年、仲間を増やしながら若手の政治家さんたちと勉強会をしつつ各地で開催されていることを知り、私早速東京23区のイベントのスタッフとして勉強させてもらいながらイベントディレクターに志願し、東京とかでやるイベントの総括をさせていただくことになりました。もしお聞きいただいているリスナーの皆様の中に、私虐待サバイバーだよ、またはサバイバーじゃないけどすごく興味ある、さらに虐待なくしたいよねっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひお仲間に入っていただけたら嬉しいです。特に東京とかにお住まいの方々、実際にイベントを手伝ってくださる方々、大変助かります。オンラインで支えてくださる方、リアルで支えていただける方、両方の募集をしています。東京とか、ラブチル2021 @gmail.com、 このアドレス夢の種放送局のサイトから私のページに入っていただくとコメント欄がありますので、そちらに上げておきますね。こちらにご応募ください。よろしくお願いします。さて次回は発達障害による二次障害カサンドラ症候群についてのお話です。毎回30分のセミナーのようではありますが、第1回と同じように定義から幸せになるためのご提案、そして子ども虐待防止策イベント in 東京都下のイベント告知とスタッフ募集をしていきます。拙い話ではございますが、リスナーの皆様のご意見 ご感想をいただきながら丁寧なお話作りに頑張っていきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週。君は大丈夫、